清が物をくれるときには必ず親父も兄もいないときに限る。俺は何が嫌いだと言って人に隠れて自分だけ得をするほど嫌いなことはない。兄とは無論仲が良くないけれども、兄に隠して清から菓子や色鉛筆をもらいたくはない。なぜ俺一人にくれて兄さんにはやらないのかと清に聞くことがある。すると清は済ましたもので、兄様はお父様が買っておあげなさるから構いませんという。これは不公平である。親父は頑固だけれども、そんなえこひいきはせぬ男だ。しかし清の目から見るとそう見えるのだろう。全く愛に溺れていたに違いない。元は身分のあるものでも、教育のないばあさんだから仕方がない。単にこればかりではない。贔屓目は恐ろしいものだ。清は俺をもって将来立身出世して立派なものになると思い込んでいた。そのくせ勉強をする兄は、色ばかり白くってとても役には立たないと一人で決めてしまった。こんなばあさんに会ってはかなわない。自分の好きなものは必ず偉い人物になって、嫌いな人はきっと落ちぶれるものと信じている。俺はその時から別段何になるという了見もなかった。しかし清がなるなるというものだから、やっぱり何かになれるんだろうと思っていた。今から考えるとバカバカしい。ある時などは清にどんなものになるだろうと聞いてみたことがある。ところが清にも別段の考えもなかったようだ。ただ手車へ乗って立派な玄関のあるうちをこしらえるに相違ないと言った。それから清は俺がうちでも持って独立したら一緒になる気でいた。どうか置いてくださいと何遍も繰り返して頼んだ。俺もなんだかうちが持てるような気がして、うん、置いてやると返事だけはしておいた。ところがこの女はなかなか想像の強い女で、あなたはどこがお好き？麹町ですか？麻布ですか？お庭へブランコをおこしらえ遊ばせ、西洋間は一つでたくさんですなどと勝手な計画を一人で並べていた。その時は家なんか欲しくも何ともなかった。西洋館も二本立ても全く不要であったから、そんなものは欲しくないといつでも清に答えた。するとあなたは欲が少なくって心がきれいだと言ってまた褒めた。清は何と言っても褒めてくれる。母が死んでから5、6年の間はこの状態で暮らしていた。親父には叱られる。兄とは喧嘩をする。清には菓子をもらう。時々褒められる。別に望みもない。これでたくさんだと思っていた。他の子供も一概にこんなものだろうと思っていた。ただ清が何かにつけて、あなたはおかわいそうだ、不幸せだとむやみに言うものだから、それじゃかわいそうで不幸せなんだろうと思った。その他に苦になることは少しもなかった。ただ、親父が小遣いをくれないには並行した。母が死んでから6年目の正月に親父も卒中で亡くなった。その年の4月に俺はある私立の中学校を卒業する。6月に兄は商業学校を卒業した。兄はなんとか会社の九州の支店に口があって行かねばならん。俺は東京でまだ学問をしなければならない。兄は家を売って財産を片付けて任地へ出立すると言い出した。俺はどうでもするがよかろうと返事をした。どうせ兄の厄介になる気はない。世話をしてくれるにしたところで喧嘩をするから向こうでも何とか言い出すに決まっている。生じい保護を受ければこそこんな兄に頭を下げなければならない。牛乳配達をしても食ってられると覚悟をした。兄はそれから道具屋を呼んできて、先祖代々のガラクタを二束三文に売った。家屋敷はある人の終戦である金満家に譲った。この方はだいぶ金になったようだが、詳しいことは一向知らぬ。俺は1ヶ月以前からしばらく前途の方向のつくまで神田の小川町へ下宿していた。清は十何年いたうちが人手に渡るのを大いに残念がったが、自分のものでもないからしようがなかった。あなたがもう少し年をとっていらっしゃれば、ここがご相続できますものをとしきりに口説いていた。もう少し年をとって相続ができるものなら、今でも相続ができるはずだ。ばあさんは何も知らないから、年さえとれば兄の家がもらえると信じている。 兄と俺はかように分かれたが、困ったのは清の行く先である。兄は無論連れて行ける身分でなし、清も兄の尻にくっついて、九州くんだりまで出かける気は毛頭なし。と言って、この時の俺は四畳半の安下宿にこもって、それすらもいざとなれば直ちに引き払わねばならぬ始末だ。どうすることもできん。清に聞いてみた。どこかへ奉公でもする気かねと言ったら、あなたがお家を持って奥様をおもらいになるまでは仕方がないから、甥の厄介になりましょうと、ようやく決心した返事をした。この甥は裁判所の書記で、まず京には差し支えなく暮らしていたから、今までも清に来るなら来いと二三度勧めたのだが、清はたとい下女奉公はしても年来住み慣れたうちの方がいいと言って応じなかった。しかし今の場合、知らぬ屋敷へ奉公替えをして、いらぬ気兼ねをし直すより、甥の厄介になる方がましだと思ったのだろう。それにしても、早くうちを持ての、妻をもらえの、来て世話をすると、という、親身の甥よりも他人の俺の方が好きなのだろう。九州へ発つ二日前、兄が下宿へ来て、金を600円出して、これを資本にして商売をするなり、学士にして勉強をするなり、どうでも随意に使うがいい。その代わりあとは構わないと言った。兄にしては感心のあり方だ。何の600円ぐらいもらわんでも困りはせんと思ったが、例に似ぬ淡白な処置が気に入ったから、礼を言ってもらっておいた。兄はそれから50円出して、これをついでに清に渡してくれと言ったから、意義なく引き受けた。二日経って新橋の停車場で別れたぎり、兄にはその後、一遍も会わない。俺は600円の使用法について寝ながら考えた。商売をしたってめんどくさくって、うまくできるものじゃなし。ことに600円の金で商売らしい商売がやれるわけでもなかろう。よしやれるとしても、今のようじゃ人の前へ出て教育を受けたと威張れないから、つまり損になるばかりだ。資本などはどうでもいいから、これを学士にして勉強してやろう。600円を3に割って、1年に200円ずつ使えば3年間は勉強ができる。3年間一生懸命にやれば何かできる。それからどこの学校へ入ろうと考えたが、学問は将来どれもこれも好きでない。ことに語学とか文学とかいうものはまっぴらごめんだ。新体詞などときては20行あるうちで1行もわからない。どうせ嫌いなものなら何をやっても同じことだと思ったが、幸い物理学校の前を通りかかったら、生徒募集の広告が出ていたから、何も縁だと思って規則書をもらってすぐ入学の手続きをしてしまった。今考えると、これも親譲りの無鉄砲から起こった失策だ。3年間まあ人並みに勉強はしたが、別段たちのいい方でもないから、席順はいつでも下から勘定する方が便利であった。しかし不思議なもので、3年経ったらとうとう卒業してしまった。自分でもおかしいと思ったが、苦情を言うわけもないからおとなしく卒業しておいた。卒業してから8日目に校長が呼びに来たから、何か用だろうと思って出かけて行ったら、四国あたりのある中学校で数学の教師がいる。月給は40円だが行ってはどうだという相談である。俺は3年間学問はしたが、実を言うと教師になる気も田舎へ行く考えも何もなかった。もっとも教師以外に何をしようというあてもなかったから、この相談を受けたとき、行きましょうと即席に返事をした。これも親譲りの無鉄砲がたたったのである。引き受けた以上は赴任せねばならぬ。この3年間は四畳半に蟄居して、小言はただの一度も聞いたことがない。喧嘩もせずに済んだ。俺の生涯のうちでは比較的のんきな時節であった。しかしこうなると四畳半も引き払わねばならぬ。生まれてから東京以外に踏み出したのは、同級生と一緒に鎌倉へ遠足した時ばかりである。今度は鎌倉どころではない。大変な遠くへ行かねばならぬ。地図で見ると、海浜で針の先ほど小さく見える。どうせろくなところではあるまい。どんな町でどんな人が住んでるかわからん。わからんでも困らない。心配にはならぬ。ただ行くばかりである。もっとも少々めんどくさい。家を畳んでからも、清のところへは折々行った。清の甥というのは存外結構な人である。俺が行くたびに、折さえすれば何くれともてなしてくれた。 キューは俺を前へ置いて、いろいろ俺の自慢を言いに聞かせた。今に学校を卒業すると、麹町あたり屋敷を買って役所へ通うのだなと、吹聴したこともある。一人で決めて一人で喋るから、こっちは困って顔を赤くした。それも一度や二度ではない。折々俺が小さい時、寝小便をしたことまで持ち出すには並行した。甥は何と思って清の自慢を聞いていたかわからぬ。ただ清は昔風の女だから、自分と俺の関係を封建時代の主従のように考えていた。自分の主人なら甥のためにも主人に相違ないと合点したものらしい。甥こそいい面の顔だ。いよいよ約束が決まって、もう立つという3日前に清を訪ねたら、北向きの三畳に風邪をひいて寝ていた。俺が来たのを見て起き直るが早いか。坊ちゃん、いつうちをお持ちなさいますと聞いた。卒業さえすれば金が自然とポケットの中に湧いてくると思っている。そんなに偉い人を面まえて、まだ坊ちゃんと呼ぶのはいよいよ馬鹿げている。俺は単管に当分うちは持たない。田舎へ行くんだと言ったら、非常に失望した様子で、ごま塩の瓶の乱れをしきり撫でた。あまりに気の毒だから、行くことは行くが、じき帰る。来年の夏休みには、きっと帰る。と、慰めてやった。それでも妙な顔をしているから、何を土産に買ってきてやろう。何が欲しいと聞いてみたら、越後の笹飴が食べたいと言った。越後の笹飴なんて聞いたこともない。大地方角が違う。俺の行く田舎には笹飴はなさそうだと言って聞かしたら、そんならどっちの見当ですと聞き返した。西の方だよと言うと、箱根の先ですか手前ですかと問う。随分持て余した。出立の日には朝から来ていろいろ世話を焼いた。来る途中、小間物屋で買ってきた歯磨きと用事と手ぬぐいをズックのカバンに入れてくれた。そんなものはいらないと言ってもなかなか承知しない。車を並べて停車場へ着いて、プラットホームの上へ出た時、車へ乗り込んだ俺の顔をじっと見て、もうお別れになるかもしれません。随分ごきげんよう、と小さな声で言った。目に涙がいっぱい溜まっている。俺は泣かなかった。しかしもう少しで泣くところであった。汽車がよっぽど動き出してから、もう大丈夫だろうと思って、窓から首を出して振り向いたら、やっぱり立っていた。なんだか大変小さく見えた。